南花のあの人の夢の種。
こんにちは、南花です。自分の歴史に散らばっていた夢の種を集め、じっくり向き合って種をまき育てることで大きな花を咲かせている方々にお話を聞くインタビュープログラム、南花のあの人の夢の種。明けましておめでとうございます。2014年の幕開けは急遽お正月からお届けすることにしました。今回お話をお聞きするのは、自信のない方専属ライフコーチ、林忠之さんです。2013年の12月、自信がなくてもうまくいく、人生が輝き始める逆転の発想という本を出版された林さん。初回の今回は、林さんが小さい頃になりたかった職業からお聞きしています。それって職業という感じではあるんですが、小さい頃だったからこそ納得できる大人の姿だったんですよね。ぜひ楽しみに聞いてみてください。林さんって今あのコーチをやられていて、でコーチになるまでのことっていうのは、まあ、最近出されたこの自信がなくてもうまくいく、人生が輝き始める逆転の発想という本の中に、まあ、そこまで至る過程みたいなの書かれていたんですが、まあ、ちっちゃい頃のね、あのエピソードとかもちょこちょこっとは書いてあったりするんです、うん、ゼッケンのエピソードがあるんですが、はいはい、ちっちゃい頃って林さん何になりたかったんですか、職業で。
職業、
うん、
職業じゃないんだけど、
はい、
後から振り返って俺はバカだったなと思ったのは、
うん、
高校野球の選手が職業だと思ってたらしくて、
うんうんうん、それいつぐらいの時ですか。
小学校のなんか文集にね、うん、文集に残ってるから多分5年生か6年生ってそれなりに大きいと思うんだけど、うんうんうんうん、高校野球の選手になって親を楽にしてあげたいみたいな、親孝行したいみたいなことを書いてあったのを見て、バカな子供だなと思って。
なんで？
いやほら、高校野球の選手じゃ
ね、まあね、
うん、そう、お金にならないじゃない、うんうん、職業じゃないからね、
はいはいはいはい、
そうそう、それで、そういう意味でね、
野球少年だったんですか。
野球少年ってほどでもないんだけど、
はい、
あの、うん、全然野球少年じゃないあの、まあ、なんつうの、草野球をやってたぐらいで、うん、あと子供会でソフトボール、
うん、
なぜかそう、全国的に見るとあんまり多分なんつうの、男の子が、ソフトボールやるって、まあ、珍しいのかもしれないですけど、うちの地区では、小学校の子供会の、
うん、
あのチームがソフトボールで、
うん、
でそのなんつうんだな、小学校の地区の中には、5地区ぐらいに分かれてて、
うん、
で各チームがあって、
はい、
で対抗戦みたいな感じで、
うんうん、
でブロック勝ち抜いたらみたいな、
うんうんうんうん、
そういうのを、まあ、結構一生懸命、夏休みとか朝5時とかに起きて、
うん、
練習の場所を取りに行ってみたいな、かなり必死にソフトボールは、ね、やってましたね。
きちっとやんなきゃいけないっていうマインドが小さい頃からあったって、まあ、本の方にね、うん、書かれていたのであれなんですけど、うんね、ちゃんと起きて取りに行かなきゃみたいな、
うん、っていうのもあったし、まあ、単純に、うん、うん、なんつうのかな、あの漫画のキャプテンに憧れていて、
うんうんうん、
その弱小チームが強くなるみたいな、
はい、
そういうのに憧れてて、
うん、
で僕らの、先輩までってすごく弱かったんですよ、
うん、
なんだけど僕が6年生になってキャプテンになって、うん、でそこから強くなったんですよ。
お
でだからっていうのもあるけど、
うんうんうん、
なんかそのあこれ漫画キャプテンの世界だみたいなねそういうのも、うん、あってすごく頑張ってた気がする、うん、
へ
ー、とにかく負けんのが嫌だったね。
それは、そのソフトボールだけでなく、
うん、ソフトボールだけでなくいろんなことで、
うん、
あの例えばすごく思い出深いのは、うん、俺はまた5年生6年生だったかな、
うん、
あの近所に純平くんっていう男の子がいて、うん、でそこのおばちゃんとうちのおふくろが同じ団地に住んでてね、はい、で井戸端会議で、うん、あのなんていうのかな、どこの高校に、進学するみたいな話を、うん、まだ小学校6年生なのに、純平のおばちゃんは、うん、あの教育ママさんなんですよ、
うん、
でうちのおふくろは全く教育には関心がなくて、うん、純平のおばちゃんがね、あのターボ、ターボって僕だけど、
はい、
ターボはどこの高校にやるのって聞いたのね、うん、うちのおふくろはいやまあどこでも、
うんうん、
いいやっていう感じで、うんうん、まあうちの子はどこでもいいから、あの一番近い専用高校っていう高校でいいわって言ったら、
はい、
そのおばちゃんが、うん、あの学校はね本当に優秀な子じゃないと入れないのよとかってめっちゃムキになって言い返した
悔しかった
んだね。そうそう、めっちゃムキになって、で俺横にいて、
はい、
その親二人のやり取りを聞いてて、
はい、
でうちの袋はあ、そうなのって、うん、もう全然ね、
近くにあるから その名前を挙げただけなのに、
そうもう全然知らないし、歩いて行ける距離だったから、
はい、
う
ん、
その名前を挙げたと、うん、だたまたまその学校が偏差値65くらい必要な、
うん、
あの地域でナンバー2の学校だったのね、
うんうん、
で、まあ、それは後から知るわけですけど、はいはい、でそのおばちゃんがそうやって言うから、
うん、
あ、おばちゃんは俺があの学校に入れないっていうふうにね、うんうん、言ってるなっていう風に聞こえたわけ、
うん
うん、でなんか悔しくって、うん、そっから俺絶対入ってやると思って、
お、
うん、勉強を始めて、うん、結果的にその学校よりもあのもう一つ難しいと言われているあの三国ヶ丘高校っていうね、中谷明宏さんの母校、先輩なんですよそうそう、中谷さんと同じ学校に進学できたんですよね、
うん、なんかそういうエピソードね、まあ、ゼッケンの話じゃないんですけど、
うん、
なんか人から何か言われてこう悔しいとか、
うん、
見返したいみたいなのをバネにしていろんなことをこう成し遂げてこられた方なんだなと思って、ね、ポジティブにね、
うん
うん、
そうね、まあしんどい生き方でしたよ、だから
しんどい生き方ってなんか書いてあったような気もするんだよね、うん、自分
なんか常にさ、そういう、うん、反骨心みたいなものとか、うんうん、勝ち負けみたいなのをね、やっぱ自分の軸に置いて、でもまあその僕の中でその勝つっていうのは、自分を認めるとか、うん、やっぱ自信のなさを多分埋めるための勝つだったんだと思うんだけど、
うん
うん、まあそれがあったからこそいろんなことが実現できたっていうのはあるけれども、うん、なんか物事を実現していくにあたって、まあ、それだけじゃないなっていうね、
うんうん
う
ん
う
ん、
そういうエネルギーが、まあ、みんなにとって必要ではないよなっていうのは、今は感じます
ね。大人になってから、まあね、この自信がなくてもうまくいく人生が輝き始める逆転の発想の中で、なんだろう、そのエピソードっていうのは子供時代だけじゃなくて大人になってからも、
うん、
なんかあ自分ってこうだったんだなっていうエピソードがいくつか出てきて、
うん、
印象的だったのは千駄ヶ谷を歩いていて、うん、ドラマのロケを
はいはい、はい、
していてとか、うん、で自分はこうしたいんだ、
うん、
嫉妬をしてとかっていうのがあったんですけど、
うん、
でそなんかそれになんか近しいというか、あ、私もそうなりたいんだなとか、なんか完璧なすごい素敵な女性がいて、
うん、
こういう風になりたいなって最初は純粋に思ってたはずなのに、
うん、
イライラしてきちゃったりとかですね、
うんうんうん、
なんかあ、私そうなりたいって思ってるんだって気づいたのがここ数ヶ月の間にちょっとあって、
うん、
あ、なんか同じようなことが林さんもあったんだなと思って、
うんうん、
見てたんですけど、
そうそうそう、
なんか子供の時にそういう気づきが、うん、気づきっていうかそういうエピソードがあって大人になってからあの時はって振り返るだけじゃなくて、うん、今私たちがこう生活してる中で何気ないことから、あ、今でも自分はこうなんだなって気づくことがたくさんあるんだなっていうのをこの本を読んでたらすごく思えて、
うん、
で私この自信がなくてもうまくいくっていうタイトルで、
うん、
いや 林さんの本だから、まあ、読むけど、うん、自信がなくてもいや私今自信あるしって思ってまあでも一応読もうと読んでたんですけど、うん、なんかこうに最初の本から結構あれこれなんか私すごい入ってきてるなと思って、うん、ガーって読んじゃったんですけど、
うん
うん、今だからこそすごくなんか私には響いたことがたくさんあって、あとなんだろうきっとねこれを聞いてくれてる人ってポッドキャストっていうメディアで聞いてくれてるので、うん、多分 SNS にもすごく親しみがある方が多いと思うんですが、うん、SNS の、 あのエピソードありましたね、
あったね、
ちょっと恥ずかしいのですが僕のことを正直に例としてあげます。あなたは SNS を見て誰かのことを羨ましく思ったり嫉妬したりすることはありませんかっていうところあるあるあるあるって思いながら読んでて、
うん、
本当になんかこう私は独身で子供もまだいないけれども、うん、まあ、結婚も絶対にしたいし子供を産みたいと思ってるけど、
うん、
SNS でつながってる人たちが当たり前のように結婚をしてたり、
うん、
当たり前のようになんか2人目が生まれましたとか言っちゃったりとかしてると、
うん
うん、あなんかなんかなんで私こんな置いてくれてるんだろうとかって思ってしんどくなっちゃうことすごくあったんですよ、
うんうんうん
う
ん、
でこう見てて林さんもあったなって思いながらこのところは読んでいて、
あ
そうこの SNS のあたりですもうなんかずっとこう読み始まっちゃったので、まあ、私の話にちょっとなっちゃったんですけど、うんうん、まあ、小さい頃はそんな風に高校野球の選手になりたいと思っていて、で実際に高校に行かれるまでの時に、
うん、
ソフトボールないし、
うん、
野球みたいのとは親しみ方はどうなったんですか。
まあ小学校6年生までやって、
うん、
中学に入る時に、
うん、
まあ一応野球部がちらつくわけですよね。
はいはいはい、そういう時は野球高校野球の選手になるみたいなのがあった、
うん、そうそうそう、うん、なんだけどこれまた軟弱で、
うん、
あ坊主にしなきゃいけないんだったらやめようっていう
まあよくありますよね
そうそうっていうあの選択をしたわけですよ。でおじいちゃんが、
はい、
あの卓球の審判をやってたこともあって、
うん、
あ卓球部に入ってみようかなと思ったんですけど、うん、まあ僕の中学校の卓球部が結構陰湿な感じですね、
うん
うん、結構先輩からのなんて言うんだろう、まあ今でいういじめというかね、しごきみたいなのが、
うんうん、
結構きつくて、
うん、
でまあそういうのにも僕は耐えられなくて、
うん、
すぐ辞めちゃった、
う
ん、入部して1ヶ月とかで辞めちゃって、
あ1回入ったんですね。
1回入って、うんうん、ほんとすぐ辞めて、
うんうん、
で、同じクラスの、男の子が陸上部にいて、仲良かった子が陸上部にいて、
うん、
でその子が陸上部はそんな先輩とか後輩とか結構緩いよっていう話を聞いて、
うん、
これだと思ってそうだからそう今思うと、
うん、
やっぱり人からねああしろこうしろとかって、
うん、
その押さえつけられるとかっていうのは僕にとっては我慢できなかったんだなって今気づきました今喋ってて気づきました、うん、だから僕は、うん、ダメだったんだ。ただきついっていう、
うん
うん、トレーニングがきついとかじゃなくて、
うんうん、
なんかその理不尽なわけわからん、うん、ああしろこうしろっていうのに僕は耐えられなくて、うん、だなきっと、
うん、ちょっとびっくりした今
そうそう、で陸上入ったんですよ、うん、
で陸上では何をやられてたんですか。
結果的に最後は、うん、110メートルハードルっていうのをやって、これも自分からなんつうんだろう、それを取りに行ったというよりは、
うん、
またこの僕が入部するきっかけになった彼、長介くんって言うんですけど、長介くんが長介がなんかハードル並べて飛んでて、
うん、
で、長介何やってんの、お前そんなのやんのって言ったら、
うん、
うんうん、ちょっとやりたいなと思ってって言うから、うん、あ、俺もやりたいって言って、
うん、
乗っかってやり始めてたら、
うん、
僕の方が上手くて、
長介くんや、
長介くんで、長介は、まあ、諦めたのか、
うん、
まあ、違うなと思ったのが、うん、また違うものを専門にして、で僕は 110m ハードルを専門にしてやって、うん、でも普通に短距離走ってたら、その市の大会とかで予選で落ちてたんだけど、うん、ハードルを並べただけで僕は表彰台に登れたんですよね。
すごい。
そう、だからあ、こうやってなんか条件変えるだけで、うん、勝てちゃうんだなと思って。
あ、そっか、距離自体は変わんないですもんね。
100m 走と 110m 走だとちょっとしかね、うん、変わんないですね、うん、
その見方面白いです
ね、うん、ハードル並べたらあ、勝てちゃったみたいなね
障害があった方が燃えるみたいな。
そうそうそう、
へー、すごい、うん、ね、で、え、それが中学
ですね。
で、高校は、
高校に入って、うん、これまた軟弱なんですけど高校に入りました、
はい、
で、1年生、まあ、その流れで陸上部入ります、
うん、
陸上部入ったら、うん、あの林って声かけられて、うん、で、知らない人だったんですよ、
うん、
で、え、俺なんか会ったことあるっけって言ったら、うん、もう何度もお前とは一緒に走ってると、
うん、
え、ごめんって言って、
うん、
で、お前はいつも3位だったけど俺はいつも4位だったと。
あー、で、忘れらんないねそれは忘れらんないね
で、うん、あ、じゃあまたハードルやるのって言ったら、うん、お前がいるからもうやんないって言ってで、そういうことがあったにもかかわらず、うん、僕は1年生の夏の大会に出て、また練習でね、先生があれこれうるさく言うんですよ僕にそんな先生の言うことなんか聞いてられるかってやめちゃったの、
うん、あ
そう。でもまあ僕の救いはその4位だったね彼は、その後走り幅跳びに転向して、うん、そこで力をめきめき発揮して、うんうん、いい線行ってたので、あ、よかったみたいなね
、
みたいなことがありましたね。
え、陸上部自体をやめちゃった。
僕は陸上自体をやめて、うん、だから高校時代はそこでは部活とか何もしてなくて、
帰宅部
で、でそこで、うん、始めたのが、まあ、中学の時からちょっと始めてたんだけど、はい、タレントになりたいみたいな気持ちが少しね、
うんうん、
まあ、中学の時に親父が忠之ここの養成所行くかみたいな、
うんうん、
新聞の切れ端持ってきて、
はい、
でそれがきっかけで、うん、あ、やってみたいって言って、うん、始めたのがきっかけで、で、まあ、高校受験の時に一旦やめて、で高校入って陸上部やめてからまた何かやりたいなと思った時に何やろうかなと思って思いついたのが、あ、またタレント活動したいなと思って、うん、そういう養成所にもう一回入り直したっていうのが、
うん、
まあ、部活っちゃ部活ですかね。
なんかそのタレント養成所、タレントスクールみたいな話、うん、まあ、本にも出てきて私前そういうのをやっておられたっていうのを聞いてたんですけど、いつぐらいからやってたのかなっていうのはちょっと知らなかったので、
うん、
今初めて、
うん、
中学
の 1,2 年と高校の 1,2 年ですか ね、
うん、でその時はどんな活動をされてたんですか。
いや、大阪だったので、
はい、
大阪ローカルのコマーシャルとか、うん、大阪ローカルの、うん、部長刑事っていう、
うん、
関西テレビだったかな、
うん、
系 の、 ドラマがあったんですよ。へ、そういうもののなんかちょい役みたいなので、
へ、
ほんの、まあそんなに、ね、仕事っていうほどしていませんでしたね。
うん、関西テレビってことに東京でいうフジテレビ、
フジテレビ、うん、そう、
うん、
まあ、こっちには流れてないと思いますよね。
お笑いには行かなかったんです
ね。お笑いは難しいと思うけどね。
へ、
お笑いをしたいっていう気持ちは
さらさらなかった
から、うん、
なんかこう東京っていうか関東の人間からすると、
うん、
大阪の人はみんなお笑いが好きだみたいな、
うん、
なんかざっくりしたイメージがあって、
うんうん、
でも私はそれは絶対違うって思ってたんですよ、
うん、
それは大阪の友達一人いて、
うん、
彼はもう何が吉本新喜劇の面白いのかわからないっ って言ってた大阪人だったから、あ、大阪にもそういう人はいるんだと思って、うん、だからきっとイタリアにもパスタ嫌いな人がいるに違いないって思ってるんですけど。
確かにね、確かにね。それはそう
だ。そうかそうか。だから全員がお笑い好きなわけではないし、お笑いを志すわけではないと、
うんうん、お笑いは好きだけどね。
あ、見るのは好きだけど、
ザ・ボンチのコンサートとか行ったしね。
へえ。
あ、そっか、世代がね違うから、
恋のボンチシート。
そうそう、よく知ってる。
それは一般常識として、
う
ん、
そうそうそう、
A 地点から
っていう、そうそう、ああ行ったよね、コンサートね。
っていうかザ・ボンチがコンサートをやっているっていうのもあんまり分かんないと思う。
あ、ナンバーカ月だけどね。
あ、ナンバーカ月、うん、
カ月でコンサートだけどね。
あ、私も一回行きました、ナンバーカ月、
うん、あ、そうなんだ。
イカ焼きをそこで初めて食べて美味しいなと思った。
イカ焼きね、本当東京いないよね、イカ焼き。
ない、
ね、
美味しいのに。私何気にあれが一番のソウルフードじゃないかと思うんですよ、ね。
なるほどね、
大阪の。
ああ、でもそうかもしれない。
たこ焼きとかはなんかこうやんなきゃいけないけど、うん、あんなこうハンディーだね。
ハンディ
ー
だね、
うん、そう
そうだよね、
よかったな。
これは夢の種なんですか。
あ、夢の種。話の種ですか。
南花のあの人の夢の種。
はい、林さんの1回目のインタビュー聞いていただきました。いかがでしたか。高校球児になるというのが夢だったというね、子供ならではの夢だと思いませんか。あのお正月ですから、やっぱりなんだろう、今年はどういう年にしたいっていうね、目標とかをこう掲げることも大事なんですけれども、何年後にはどうなっていたいとか、大人になったらこんな大人になりたいみたいな、そういう大きな夢をね描くのもちょうどいい時期ですよね。まあ私も今年ちょうどお正月は新月でもあるので、新月のお願い事とかね、いろいろちゃんと目標を掲げて明確にちょっとね書こうと思ってるんですが、さあ、林さんのインタビューは本当にボリューミーで、本当にいいお話たくさんいただいたのでですね、明日明後日そして日曜日とね、また続けていきたいと思いますので、ぜひぜひ、楽しみにしていただきたいと思います。南花のあの人の夢の種、次回もどうぞお楽しみに。